岸杉まで。夏目漱石。彼岸杉までについて。事実を読者の前に告白すると、去年の8月頃すでに自分の小説を市場に連載すべきはずだったのである。ところがあまり暑い盛りに退官後の体をぶっ通しに使うのはどんなものだろうという親切な心配をしてくれる人が出てきたので、それをいい塩になお2ヶ月の暇をむさぼることに取り決めてもらったのが元で、とうとうその2ヶ月が過ぎ去った10月にも筆を取らず、11、12もつい市場へは用たるありさまで暮らしてしまった。自分の当然やるべき仕事がこういうふうに崩れた波の崩れながら伝わっていくような具合で、ただだらしなく伸びるのは決して心持ちのいいものではない。年の改まる元旦からいよいよこと始める糸口を開くようにことが決まったときは、長い間抑えられたものが伸びるときの楽しみよりは、背中にしわされた義務を片付ける時期が来たという意味で、まず何よりも嬉しかった。けれども長い間放り出しておいたこの義務を、どうしたらいつもよりも手際よくやってのけられるだろうかと考えると、また新しい苦痛を感じずにはいられない。久しぶりだからなるべく面白いものを書かなければ済まないという気がいくらかある。それに自分の健康状態やらその他の事情に対して、寛容の精神に満ちた取り扱い方をしてくれた社友の行為だの、また自分の書くものを毎日日課のようにして読んでくれる読者の行為だのに、報いなくては済まないという心持ちがだいぶ付け加わってくる。で、どうかしてうまいものができるようにと念じている。けれどもただ念力だけでは作物の出来栄えを左右するわけにはどうしたって行きっこない。いくらいいものをと思っても、思うようになるかならないか自分にさえ予言の出来かねるのが十作の常であるから、今度こそは長い間休んだ埋め合わせをするつもりであると公言する勇気が出ない。そこに一種の苦痛が潜んでいるのである。この策を公にするにあたって、自分はただ以上のことだけを言っておきたい気がする。作の性質だの、作物に対する自己の見識だの、主張だのは、今述べる必要を認めていない。実を言うと自分は自然派の作家でもなければ、象徴派の作家でもない。近頃しばしば耳にするネオローマン派の作家ではなおさらない。自分はこれらの主義を高く標榜して路傍の人の注意を引くほどに、自分の作物が固定した色に染め付けられているという自信を持ち得ぬものである。またそんな自信を不必要とするものである。ただ自分は自分であるという信念を持っている。そうして自分が自分である以上は、自然派でなかろうが、象徴派でなかろうが、ないしネオのつくローマン派でなかろうが、全く構わないつもりである。自分はまた自分の作物を新しいと吹聴することも好まない。今の世にむやみに新しがっているものは、三越呉服店とヤンキーと、それから文壇における一部の作家と評価だろうと、自分は当から考えている。自分はすべて文壇に乱用される空疎な流行語を借りて、自分の作物の商標としたくない。ただ自分らしいものが書きたいだけである。手腕が足りなくて自分以下のものができたり、元気があって自分以上を装うようなものができたりして、読者にすまない結果をもたらすのを恐れるだけである。東京大阪を通じて計算すると、我が朝日新聞の購読者は実に何十万という多数に上っている。そのうちで自分の作物を読んでくれる人は何人あるか知らないが、その何人かの大部分は、おそらく文壇の裏通りも路地も覗いた経験はあるまい。全くただの人間として大自然の空気を新卒に呼吸しつつ、本当に生息しているだけだろうと思う。自分はこれらの教育あるかつ尋常なる詩人の前に、我が作物を公にしうる自分を幸福と信じている。彼岸杉までというのは、 元日から始めて彼岸過ぎまで書く予定だから単にそう名付けたまでに過ぎない。実は虚しい見出しである。かねてから自分は個々の短編を重ねた末に、その個々の短編が相合して一長編を構成するように仕組んだら、新聞小説として存外面白く読まれはしないだろうかという意見を辞していた。が、ついそれを試みる機会もなくて、今日まで過ぎたのであるから、もし自分の手際が許すならば、この彼岸過ぎまでをかねての思惑通りに作り上げたいと考えている。けれども小説は建築家の図面と違って、いくら下手でも活動と発展を含まないわけにいかないので、たとえ自分が作るとは言いながら、自分の計画通りに進行しかねる場合がよく起こってくるのは、普通の実世間において我々の企てが意外の障害を受けて予期のごとくにまとまらないのと一般である。したがってこれは、ずっと書き進んでみないとちょっとわからない、全く未来に属する問題かもしれない。けれどもよしうまくいかなくっても、離れるともつくとも型のつかない短編が続くだけのことだろうとは予想できる。自分はそれでも差し支えなかろうと思っている。明治45年1月、古作を朝日新聞に公にしたる時の所言。